このテープでは、県政だより33高知2014年6月号および6月1日付高知新聞朝刊に掲載した県からのお知らせをお伝えします。朗読は高知読み書きサービス赤十字奉仕団が担当します。33高知の内容は表紙1ページ高知県の食卓グルメその3室戸市の室戸金目丼特集1、2ページ高知の強みを徹底的に売り込む400万人観光の定着に向けて特集2、3ページみんなで力を合わせて安心して元気に暮らし続けられる集落づくり連載コーナー高知家自慢の家族4ページ住民みんなの力で中山間の集落に新たな息吹を集落活動センター石原の里協議会会長筒井良一郎さん情報広場5ページお知らせその1就労の移動相談その2高校生等奨学給付金その3森林環境税募集その1農地を借りたい方貸したい方その2全国戦没者追悼式の参列者その3メス猫の不妊手術その他転訳ボランティア養成講座自死遺族の分かち合いの会聖火衛生士試験県有地を売却します危険物安全週間土砂災害防止月間県立施設のご案内6ページ野市動物公園その1写真コンテスト作品募集その2エコデーその3七夕イベントその4サマースクール生募集歴史民族資料館その1椿姫の里三原展その2マンダラ展その3マンダラの講演会文学館その1映画茜空の上映会その2山本一力の世界展牧野植物園その1牧野植物園が育む生き物その2食虫植物のガーデニング講座坂本龍馬記念館国難に準じた土佐の獅子展土佐山内家宝物資料館その1高知の歴史展その2高知の歴史講座芸政天文学習館天体観測学習会高知県推計人口7ページ33高知の発行や問い合わせ8ページ最後に6月1日付高知新聞朝刊に掲載した県からのお知らせ9ページ以上が目次です。これらのコーナーが変わるところにはという音が入っています。この音は早送り再生をした場合にわかるトーンインデックスです。6月号の表紙は室戸市の室戸金目丼です。室戸市沖は西日本トップの漁獲量を誇る高級魚金目鯛の好漁場その地の利を生かして金目鯛の照り焼きと旬の地魚の刺身を豪快に盛り付けた室戸名物室戸金目丼は市内10店舗の料理店や宿泊施設で食べることができます。詳しいことは室戸市観光協会電話 0887-22-0574 までお問い合わせください。以上で表紙を終わります。
次は特集その1です。高知の強みを徹底的に売り込む400万人観光の定着に向けて豊かな食や自然何より温かい人の魅力に恵まれた高知県にとって観光振興は地産外消や移住促進と並んで県税の扶養につながる重要な取り組みです。平成21年以前に310万人前後を推移していた高知県への 県外観光客数は、大河ドラマ龍馬伝の放送と、土佐龍馬出会い博を開催した平成22年に初めて400万人を突破しました。その後も平成23年に志の国、四国高知、龍馬ふるさと博、平成24年からは龍馬の休日キャンペーンに取り組み、380万人以上の県外観光客数を維持することができました。そして昨年は高知県プロモーションを開始したことに加え、地域全体の博覧会、楽しまんと旗博の取り組みや、映画県庁おもてなし課の全国公開も話題となり、目標としていた400万人を超える、およそ407万人の県外観光客が高知に訪れました。このことは、県民の皆様がそれぞれの立場で地域の観光振興に取り組んでいただいたおかげだと、心より感謝を申し上げます。今年度は、次の3つの取り組みを中心に、本県の強みを徹底的に売り込むブランド戦略を展開し、さらなる誘客を進めていきます。その1、高知家自慢の食を売り込む。本県は、山、川、海の豊かな自然から生まれる四季折々の新鮮な食材により、この時期にここでしか食べられないという旬の食に恵まれています。また、お客に代表される独特の食文化は、高知県人の温かさと相まって、多くの観光客を引きつける大きな魅力を持っています。今年度からは、このような本県の大きな強みである、食を前面に出した観光キャンペーン、龍馬の休日、高知家の食卓を展開していきます。このキャンペーン第1弾として、県民投票により、県外観光客におすすめしたい飲食店を選ぶ、全国初の取り組み、高知家の食卓、県民総選挙2014を実施しました。皆様からいただいた1万4000票を超える投票をもとに、おすすめの飲食店を紹介した高知家一押しグルメガイドを作成し、3月末から県庁本庁舎1階の県民室や、高知駅南口すぐの土佐テラス、県内の観光施設などで配布しています。また、この総選挙の話題をきっかけに、旅行雑誌や旅番組で、高知の食文化や産地の魅力を紹介していただくとともに、旅行会社にも食を中心とした新たな周遊プランを取り入れていただくなど、あらゆる媒体を活用したプロモーションを進めています。さらに観光客の皆様に、これまで以上に地域自慢の食を楽しんでいただけるよう、県と市町村、観光事業者が一体になって、ご当地グルメや体験プログラムなどを磨き上げていきます。こうした一つ一つの取り組みの積み重ねにより、食といえば高知というブランド化を図り、県外からの誘客につなげていきます。その2、地域の魅力を最大限に引き出す。高知県観光を存分に楽しんでいただくためには、地域の観光資源を磨き上げ、より魅力的な観光地にしていくとともに、その魅力を県外観光客に直接伝えるスタッフの育成が欠かせません。そこで県では、これまで2年間取り組んできた地域観光を担う人材の育成を さらに強化します。合わせて大手旅行会社の企画責任者や地域ブランドの仕掛け人などの専門家の視点からマーケットの動向や最新の旅行トレンドなどを学ぶとともに、現場でのアドバイスもいただくことで、全国から人を呼び込む高知県独自の観光商品作りを進めていきます。また、昨年開催された楽しまんと旗博では、旗地域6市町村が連携して主体的に取り組んだ結果、観光施設などへの入場客数が前年と比べて 16% 増加し、146万人となりました。こうした博覧会の開催で得たノウハウを、来年度、東部地域9市町村で開催予定の博覧会にも活かして、旗博と同様、地域の皆様と一緒に盛り上げていきたいと考えています。その3、海外からの観光客を増やす。国際観光の分野では、東アジアを主なターゲットとして、チャーター便の誘致や旅行会社へのセールス活動などに取り組んだ結果、平成23年は12,880人だった海外からの観光客数が、平成24年には45% 増加して18,690人になるなど、台湾を中心に着実に伸びてきています。今後は2020年の東京オリンピック・パラリンピック開催を追い風に、海外からの観光客数をさらに増やしていくため、今年度から県や観光コンベンション協会などの体制を強化しました。また、海外の旅行会社から高い評価を受けている高知県人ならではの温かい人柄によるおもてなしを全面的にアピールしながら、豊かな自然の恵みを生かした収穫体験や食体験など、一般的な観光旅行では得られにくい、これぞ本物の日本を感じていただける精神的満足度の高い観光商品の企画から、訪問先の事前調査、現地案内の体制づくりなどに取り組んでいきます。県では、今回ご紹介した3つの取り組みに加えて、オフシーズンの誘客に有効なスポーツツーリズムや、観光客の満足度を高めるおもてなしの取り組みをさらに進めていくことで、県外からの新規観光客とリピーターを拡大し、400万人観光の定着を目指してまいります。県民の皆様には、身の回りにある高知の魅力を県外のお知り合いにご紹介いただくとともに、県外からお越しになった観光客にお声かけをしていただくなど、おもてなしの気持ちで接してくださいますよう、よろしくお願い申し上げます。最後に、龍馬パスポート2のご案内です。平成24年4月にスタートし、7万人以上の方にご利用いただいた龍馬パスポートが、今年の4月から龍馬パスポート2へリニューアル。ますますお得に県内観光を楽しんでいただけるようになりました。そのポイントは次の3つです。その1、ブロンズ、シルバー、ゴールドのパスポートが加わり、5ステージ制に。その2、スタンプ集めがさらに楽しめる期間限定のスタンプが登場。その3、体験プログラムはスタンプが2倍になります。パスポートの入手方法などについては、 各参加施設にあるパンフレット、または観光情報サイト、よさこいネットをご覧ください。以上について詳しいことは、県庁観光政策課、電話 088-823-9708 までお問い合わせください。ホームページアドレスは http://www.attaka.or.jp/ です。以上で特集その1を終わります。
次は特集その2です。みんなで力を合わせて安心して元気に暮らし続けられる集落づくり。県土の約9割を占める中山間地域では、この50年間で人口の 40% 以上が減少し、市町村によっては65歳以上の高齢者が半数を超えるなどの大変厳しい状況が続いています。この集落活動センターでは、廃校となった小学校や地域の集会所などを活用して、集落活動のサポート、生活支援サービス、安心安全のサポート、健康づくり、防災活動、鳥獣被害対策、交流定住のサポート、農産物や特産品などの生産販売、エネルギー資源の活用などを行うことにより、誰もが一定の収入を得ながら安心して暮らし続けることができる仕組みづくりを進めています。県ではこの集落活動センターの取り組みを中山間対策の核と位置づけ、平成33年度までにおおむね130箇所の開設を目指しています。平成24年6月、本山町の汗見川で開設されたのを皮切りに、土佐町石原、仁淀川町長者、梼原町松原、梼原町初瀬、黒潮町北郷、安田町中山、江南市西川、四万十市大宮、佐川町小川、安芸市東側、三原村全域、梼原町島川の3市7町1村、計13箇所で開設され、さらに今年6月には南国市稲部での開設も予定されるなど、他の地域でも開設に向けた準備が進められています。それではこの中から昨年4月、江南市に開設された西川地区集落活動センター夢の里ニコニコ西川小学校を事例として、現在の活動内容や開設までの手順などをご紹介します。平成24年度の上半期に、西川地区まちづくり協議会と西川地区活性化協議会が中心となり、江南市の職員や県の地域支援企画員の協力を得て、集落活動センターの開設に向けた準備会を立ち上げました。支え合う、夢、集うの3部会を中心に、10年後も安心して住み続けられるよう、今から活動を始めようと、みんなで真剣に話し合いを重ね、今後の活動内容などを取りまとめました。また、平成24年度の下半期には、住民の総意を確認するため、7地区の代表者各2名を準備会メンバーに加え、集落活動センターの運営方法や活動内容などについて、より具体的な協議を進めました。そして昨年4月、落成したばかりの公民館を活動拠点として、集落活動センターを開設。みんなで楽しく、できることから少しずつ進むをモットーに、次のような活動に取り組んでいます。 住民の集いの場としてはもちろん、地域外からも人を呼ぶために、西側花公園をきれいに整備しました。今年3月に開催した花祭りイベントには、2000人以上のお客様が集まりました。月に1回、高齢者などの住民が集うサロンを開設。そば打ち体験、こんにゃく作り、室内でのケイスポーツなどを通して、みんなで楽しい一日を過ごしています。耕作放棄地を開墾して、安心安全な野菜などを栽培、一般販売のほか、学校給食にも提供しています。地域特産のみかんや生姜などを使った加工品作りに挑戦しています。昨年6月に群馬県から移住してきた、高知ふるさと応援隊の方にも活動に参加してもらい、地域外出身者ならではの視点を取り入れています。今回ご紹介したのは一例ですが、すでに開設している集落活動センターでは、それぞれの住民の皆様が地域の元気づくりに取り組んでいます。また、一緒に活動することで、これまで話をしたことのなかった人とも知り合うことができたと、取り組みの中から新たな住民同士のつながりや地域外との交流も生まれています。県では、住み慣れた地域で暮らし続けたいという住民の皆様の思いを大切に、集落活動センターの仕組みづくりを市町村とともに全力で支援するため、今年度から集落支援担当の地域支援企画員を8名配置しました。各市町村に駐在している県の地域支援企画員や本庁出先機関の職員、市町村の職員が力を合わせて地域住民の皆様の取り組みを全力でサポートしていきます。課題は多くありますが、誰もがまた来たい、住んでみたいと思えるような集落づくりに、ぜひ皆様でご一緒に取り組みましょう。以上について詳しいことは、県庁中山間地域対策課、電話088-823-9600までお問い合わせください。ホームページアドレスは http://www.perref.kochi.lg.jp/sosHIKI/12105-01/ です。以上で特集その2を終わります。
次は連載コーナー、高知家自慢の家族です。このコーナーでは、県内各地で高知家を元気にしている自慢の家族をご紹介します。今回は、集落活動センター、石原の里協議会会長の筒井良一郎さんにお話を伺いました。少子高齢化や人口減少が進み、地域の中心的な存在であった石原小学校も廃校となった土佐町の石原地区。危機感を募らせた住民たちが立ち上がり、旧石原小学校を拠点に集落活動センターの取り組みがスタートしました。では、筒井さんのお話をご紹介します。石原地区にあった唯一のガソリンスタンドが廃止になり、食料品や生活用品を扱う商店も規模を縮小。今後の生活に住民が不安を募らせていた平成23年10月に、高知県と土佐町から集落活動センターの話をいただきました。早速その年の暮れに地域住民が集まって、石原地区をこうしたいという夢を語り合うことからワークショップを開始、その後30回以上にもわたる話し合いを重ね、平成24年7月に集落活動センター石原の里を立ち上げることができました。石原の里では、地域で働く、稼ぐ仕組みを作る直販部、 道づくりや神様の祭りごとなどの活動をサポートする共同作業支援部、小水力や太陽光発電などを活用する新エネルギー部、住民を集めてにぎわいを作る集い部の4つの部会を中心に活動しています。例えば、地域住民の共同出資で合同会社石原の里を設立し、閉店していたガソリンスタンドを再開しました。また、規模を縮小していた商店を JA から借り受け、合同会社が運営する里の店として開店。さらに、国道439号の石原トンネルの開通で、車の通行量が増えることを見込んで、自慢の野菜や特産品などを揃えた直販所も開設する予定です。この他にも、県内の大学生に協力してもらって、地域外からたくさんの人を呼ぶイベントを開催し、地域には賑やかな声が聞こえるようになりました。こうした成果の積み重ねが、住民のやる気を増し、さらに元気な地域づくりにつながっています。これからも住民の輪を大切に、一人一人が誇りを持って住み続けられる石原地区にしていきたいと思っています。以上について詳しいことは、集落活動センター石原の里、電話 0887-72-9328 までお問い合わせください。以上で、高知家自慢の家族のコーナーを終わります。
次は情報広場のコーナーです。まずはご案内です。高知県庁宛ての郵便物は、郵便番号 780-8570、高知県〇〇課だけで届きます。続いてお知らせです。3件あります。その1、就労に関する移動相談。一人親家庭の皆さんを対象に、就労支援や就業情報の提供を行います。事前の申し込みは不要ですので、お気軽にお越しください。移動相談の日時と場所を申し上げます。6月6日金曜日、13時から16時、場所は安芸市福祉事務所。6月13日金曜日、13時から16時、場所は伊野町総合保健福祉センター。6月27日金曜日、13時から16時、場所は四万十市社会福祉センター。詳しいことは、高知男女共同参画センター、総礼2階にあります、母子家庭等就業自立支援センター、無料職業相談所、電話 088-875-2500 までお問い合わせください。また、ホームページ、http://kochi-boshi.net/wp/ にも詳しく掲載しています。その2、高知県高校生等奨学給付金のご案内、世帯区分と国公立、私立の支給年額を申し上げます。世帯区分1、生業扶助受給世帯、ただし通信制を除きます。支給年額、国公立、32,300円、私立、52,600円、世帯区分2、市町村民税所得割が非課税である世帯、ただし世帯区分1と後で述べます世帯区分3を除きます。支給年額、国公立、通信制以外は 37,400 円、通信制は 27,800円、私立、通信制以外は38,000円、通信制は28,900円、世帯区分3、市町村民税所得割が非課税であり、23歳未満の扶養されている兄、姉がいる高校生の世帯、ただし、世帯区分1を除きます。支給年額、国公立、通信制以外は129,700円、通信制は36,500円、私立、通信制以外は138,000円、通信制は38,100円。対象、今年4月に特別支援学校の高等部を除いた高等学校と就学支援金の支給対象の高等学校等に入学された生徒の保護者のうち、市町村民税所得割が非課税の世帯で、県内在住の方、申請期間7月1日火曜日から在学する高等学校等が指定する期日まで、申請案内配布場所、在学する高等学校等、高知県庁私学大学支援課、県教育委員会高等学校課、申請方法、在学する高等学校等を通じて申請してください。詳しいことは、私立高校等は、高知県庁私学大学支援課、電話 088-823-9135 までお問い合わせください。また、ホームページ、http://www.perefe.kochi.lg.jp/soshiki/1409-01/にも詳しく掲載しています。また、国公立高校は、県教育委員会高等学校課、電話 088-821-4851 までお問い合わせください。また、ホームページ http://www.perefe.kochi.lg.jp/soshiki/311701/にも詳しく掲載しています。その3、森林環境税のお知らせ。個人県民税には森林環境税が含まれています。納税者の皆様に年間500円ずつ納めていただくことにより、森林環境の保全や県民参加の森づくりを進める事業に活用されています。引き続きご理解とご協力をよろしくお願いします。詳しいことは、税については、高知県庁税務課、電話 088-823-9308、事業については、高知県庁林業環境政策課、電話 088-821-4586 までお問い合わせください。次は募集のお知らせです。3件あります。その1、農地を借りたい方、貸したい方に、農地中間管理事業が開始されます。高齢化などで規模縮小や 離農をお考えの方からお預かりした農地を規模拡大を目指す農家の方などに貸し付けています。農地の貸借を検討されている方や困っている方はご相談ください。詳しいことは高知県庁北庁舎4階にあります公益財団法人高知県農業公社、電話 088-823-8618 までお問い合わせください。またホームページ http://www.kochi-apc.or.jp/にも詳しく掲載しています。その2、全国戦没者追悼式の参列者を募集します。8月15日金曜日、戦没者を追悼し、平和を記念する日に、政府主催の全国戦没者追悼式が日本武道館で行われます。高知県の戦没者の遺族代表として参列される方を募集します。詳しくはお問い合わせください。日時、8月14日木曜日、15日金曜日、募集人数82人、参加料8万2000円程度、申し込み期限6月13日金曜日。お申し込み、お問い合わせ先は、高知県庁地域福祉政策課、または公益財団法人高知県遺族会、電話 088-823-9662、ファックス 088-884-8700 までお問い合わせください。その3、メスの猫の不妊手術にかかる費用の一部を負担します。猫の不必要な繁殖を抑え、殺処分を余儀なくされる不幸な猫をなくすために、猫の不妊手術費用の一部を負担します。負担額、飼い猫は6000円、飼い主のいない猫は1万円、対象、メスの猫を高知市を除く県内で所有または管理している方、募集期間、7月1日火曜日から予算がなくなり次第終了です。募集案内配布場所、県のそれぞれの福祉保健所、申請方法、県のそれぞれの福祉保健所に申請書類を持参。詳しいことは、高知県庁食品衛生課、電話 088-823-9673 までお問い合わせください。また、ホームページ、http://www.perefe.kochi.lg.jp/sochiki/13190/にも詳しく掲載しています。次は、転訳ボランティア養成講座のお知らせです。直接講義は9回あります。6月22日から8月31日の日曜日と、平成27年1月25日です。通信講座は40回程度です。場所、高知市本町、高知市民図書館内にあります高知展示図書館。対象、 社会人の方、受講料無料、ただしテキスト代1000円程度が別途必要です。募集人数15人程度、応募者が多数の場合は選考となります。申し込み期間6月1日日曜日から15日日曜日、申し込み用紙配布場所、高知展示図書館、県立図書館、県内それぞれの市町村立図書館、高知市役所、高知市中央公民館、申し込み方法、持参、なお、受付時に面接があります。お申し込み、お問い合わせ先は、高知展示図書館、電話088-823-9057です。次は、日だまりの会、自死遺族の分かち合いの会のご案内です。大切な家族を自死で亡くされた方々が安心して語り合い、お互いの辛さや苦しみ、悲しみを分かち合うための集いです。話の内容や個人情報などの秘密は守ります。直接会場にお越しください。日時、毎月第3木曜日、14時から16時、受付は13時30分からです。場所およびお問い合わせ先は、高知市丸の内にあります、県立精神保健福祉センター、電話 088-821-4966 です。また、ホームページ、http://www.pruefk.jp/soshikei/0603303/hidamarinoki.html にも詳しく掲載しています。次は、平成26年度、聖火衛生士試験のお知らせです。日時、7月9日水曜日、14時から16時、場所、高知市本町にあります、高知会館、受験料9400円です。県収入証紙を受験願書に貼り付けて納入してください。試験案内配布場所、県のそれぞれの福祉保健所、高知市保健所、高知県庁食品衛生課、出願期間、6月9日月曜日から16日月曜日、お申し込み、お問い合わせ先は、県のそれぞれの福祉保健所、高知市保健所、または高知県庁食品衛生課、電話 088-823-9672 です。また、ホームページ http://www.pref.koshi.lg.jp/soshikei/1319-01/にも詳しく掲載しています。次は、県有地売却のお知らせです。入札書は、簡易書き留めでの郵送、または直接持参により受け付けます。なお、現地説明の日程や入札手続きなどの詳細は、 ホームページをご覧ください。ホームページアドレスは http://www.prefu.kochi.lg.jp/soshiki/1108/01です。それでは物件を申し上げます。3件あります。物件1、中央地域、所在地、土佐市、宇佐町、宇佐、あざ夜明け、408-4、地目、宅地、地積、266.48平方メートル、建物あり、最低売却価格、247.4万円。物件に西部地域、所在地、高岡郡四万十町北琴平町848-3、地目、宅地、地積447.47平方メートル、建物あり、最低売却価格297.9200円。物件3、西部地域、所在地、宿毛市桜町5036-3、地目、宅地、地積188.26平方メートル、建物なし、最低売却価格188.2400円。入札受付期間6月12日木曜日から25日水曜日。詳しいことは高知県庁管財課電話088-823-9323までお問い合わせください。次は6月8日から14日に行われる危険物安全週間のお知らせです。ご家庭や屋外でガソリン、灯油などを取り扱う際は、引火などに十分注意しましょう。家庭ではうっかりミスをなくしましょう。事業所では危険物施設の定期点検をしましょう。詳しいことは高知県庁消防政策課電話088-823-9318までお問い合わせください。次は土砂災害防止月間のお知らせです。6月は土砂災害防止月間です。みんなで防ごう土砂災害。雨の多い季節になりました。土砂災害に備え、危険箇所や前兆現象を知り、早めに避難することが大切です。危険箇所や避難所を確認しましょう。土砂災害警戒情報に注意しましょう。以下のような前兆現象が見られたときは、すぐに避難してください。山鳴りがする、沢や川の水が濁る、流木が混ざり始める、小石がパラパラ落ちる、斜面から水が噴き出す、地面にひび割れができるなどです。土砂災害防止月間イベント、土砂災害について知っていただくためのイベントを開催します。パネル展や、土石流体験模型、降雨体験装置、土石流 3D 体感シアターが体験できます。日時、6月22日日曜日、10時から17時、場所、高知市羽田南町にあります、イオンモール高知専門店街、セントラルコート及び東側駐車場。 詳しいことは高知県庁防災砂防課電話 088-823-9845 までお問い合わせください。またホームページ http://www.prefw.koch.lg.jp/soshiki/171501にも詳しく掲載しています。次は高知ファイティングドッグス6月の試合日程と開催場所をお知らせします。6月1日日曜日は13時開始、越智町民総合運動場。4日水曜日は18時開始、高知球場。21日土曜日は18時開始、高知球場。22日日曜日は13時開始、高知球場。なお、試合日程、開催場所は変更になる場合があります。詳しいことは、高知ファイティングドッグス球団株式会社、電話 088-878-0775 までお問い合わせください。最後に、6月の高知競馬よさこいナイター開催日程をお知らせします。6月の開催日は1日日曜日、7日土曜日、8日日曜日、14日土曜日、15日日曜日、17日火曜日、28日土曜日、29日日曜日です。6月15日日曜日は重賞競争黒潮ダービー第42回高知優春です。JRA の G1 は1日日曜日、8日日曜日、29日日曜日です。詳しいことは高知県競馬組合、電話 088-841-5123 までお問い合わせください。また、ホームページ http://www.keiba.or.jp/にも詳しく掲載しています。以上で情報広場のコーナーを終わります。
次は県立施設のご案内です。開館時間は9時から17時。ただし、野市動物公園は9時30分から17時。なお、最終入館が閉館30分から60分前までの施設もありますのでご注意ください。高校生以下は無料です。また、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳、被爆者健康手帳所持者とその介護者一人は入館無料。高知県高知市長寿者手帳をお持ちの方も入館無料です。手帳は原本をお持ちください。企画展は観覧料が必要な場合があります。それでは各施設をご案内します。案内1、野市動物公園。江南市野市町大谷738。電話0887-56-3509。入園料460円。休園日6月2日、9日、16日、23日、30日。その1、第23回写真コンテスト作品募集。 日時7月31日木曜日まで、当園の動物を撮影した写真作品を募集します。金賞作品は来年のカレンダーに採用。今年からファミリー部門を新設します。申し込み方法、持参または郵送。当日消印有効です。その2、エコデー。日時6月21日土曜日13時から、キリン、シマウマの糞などを使った有機肥料をプレゼント。人数は先着100人。その3、七夕イベント。日時7月5日土曜日、6日日曜日、13時から、当園のキャラクター、ランちゃんとマキコちゃんが、織姫と彦星に扮してパレードします。その4、第23回サマースクール生募集。日時7月19日土曜日、20日日曜日、8時30分から12時。動物園の飼育係の仕事を体験し、動物の観察方法などを学びます。対象、小学生、1年生から3年生は保護者同伴。募集人数、それぞれの日とも保護者を含んで40人。定員を超える場合は抽選になります。申し込み期間、6月10日火曜日から29日日曜日。申し込み方法、電話。案内に、歴史民俗資料館、南国市御甲町八幡1099-1、電話 088-862-2211、観覧料510円、休館日6月20日、その1、企画展、椿姫の里、三原、日時6月15日日曜日まで展示中です。その2、企画展、マンダラ、チベット・ネパールの仏たち、日時6月28日土曜日から7月31日木曜日、その3、講演会、マンダラとは何か、日時7月5日土曜日、14時から16時、講師は国立民族学博物館名誉教授の立川武蔵氏、入館料、当日の観覧券が必要です。募集人数先着150人。申し込み方法、電話。案内3、文学館。高知市丸の内 1-1-20。電話 088-822-0231。観覧料360円。休館日、館内メンテナンスのため、6月26日から7月2日は休館します。その1、映画上映会、茜空。日時6月15日日曜日、14時から16時。観覧料、当日の観覧券が必要です。募集人数先着50人。申し込み方法、電話または直接文学館でも受け付けます。その2、山本一力の世界展、明日は味方だ。日時6月22日日曜日まで展示中です。観覧料500円。常設展観覧料も含みます。案内4、牧野植物園。高知市五台山4200-6。電話088-882-2601。入園料720円。休園日 年末年始を除いて年中無休。その1、牧野植物園が育む生き物、生物多様性を支える植物たち。日時8月31日日曜日まで展示中です。植物と共に牧野植物園で暮らす生き物をわかりやすく紹介します。場所、展示館、企画、展示室。その2、ガーデニング講座。初めて育てる食虫植物。日時6月15日日曜日14時から16時。ハエトリグサの植え替え実習などを通じて、食虫植物の栽培方法を紹介。実習で使用した株はお持ち帰りいただけます。参加料1500円。募集人数先着20人。申し込み方法、ファックス、ホームページの申し込みフォーム、または直接園の窓口。ファックス 088-882-8635。 ホームページ http://www.makino.or.jp。 案内後、坂本龍馬記念館、高知市浦戸城山830、電話088-841-0001、入館料500円、休館日年中無休。国難に準じた土佐の獅子展、日時7月4日金曜日まで展示中です。池田屋事件や野根山事件などで没した土佐の獅子たちの資料を展示。案内6、美術館、高知市高須 353-2、 電話 088-866-8000、 休館日、改修工事のため展示室は8月22日まで、県民ギャラリーは7月31日まで休室します。案内7、土佐山内家宝物資料館、高知市高城町 2-4-26、 電話ファックスとも 088-873-0406、 入館料300円、休館日会期中無休。その1、寄贈帰宅展、蔵出し高知の歴史。日時6月7日土曜日から7月13日日曜日9時から17時。土佐藩士の古文書や幕末志士の手紙、近現代の資料など、高知の歴史に関わる資料を紹介します。その2、寄贈帰宅展特別講座。寄贈帰宅資料より3つの歴史。家臣、田畑、満州。日時6月22日日曜日14時から15時30分。土佐藩家臣団の在り方、満州国研究の現状などをお話しします。募集人数先着60人。事前申し込みが必要です。申し込み方法、電話、はがき、ファックス。案内8、芸生天文学習館、秋郡芸生村和敷校 4668-1、 連絡先、高知県文教協会、電話 088-824-5451、 休館日、観測学習会等開催日時以外は休館。天体観測学習会、日時6月5日木曜日、21日土曜日、29日日曜日、7月1日火曜日、19時から21時。晴れた日には 土星の輪にある黒い隙間カッシーニが観測できます。入館料無料、募集人数それぞれの日とも先着40人。申し込み方法、電話、学習会前日まで受け付けます。次は高知県庁統計課から、4月1日現在の高知県推計人口をお知らせします。高知県人口の総数は739,362人、前月に比べ3024人の減少です。そのうち男性は347,203人、前月に比べ1669人の減少です。女性は392,159人、前月に比べ1355人の減少です。世帯数は32,571世帯、前月に比べ362世帯の減少です。この三三高知2014年6月号の発行部数は336,000部、発行日は平成26年6月1日、編集発行、高知県広報広聴課、郵便番号 780-8570、高知市丸の内1丁目2番25、E メール11301@ken.pref.kochi.lg.jp、 ホームページ http://www.pref.kochi.lg.jp/。 制作株式会社アークデザイン研究所。この広報誌はそれぞれの市町村役場でもお渡ししています。県の広報誌の展示版録音版をご希望の方は、高知県庁障害保険福祉課、電話 088-823-9634 までご連絡ください。三三高知に関するお問い合わせ先は、電話 088-823-9046 です。次は、6月1日付、高知新聞朝刊に掲載した県からのお知らせをお伝えします。まずは募集のお知らせです。8件あります。その1、土佐野匠の一般推薦について、県内産業の基盤を支え、その振興に貢献している熟練技能、伝統技能の優れた継承者である土佐野匠認定候補者推薦を募集しています。詳しくはホームページをご覧いただくか、直接お問い合わせください。推薦基準。1、技能が優れており、県内で第一級と目されていること。2、おおむね15年以上の経験を有する満35歳から60歳のもので、将来にわたって当該技能への多くの貢献が期待されるもの。3、現在第一線で活躍し、また当該技能の普及・振興や後継者の育成に寄与しているもの。募集期限、6月23日月曜日17時15分まで。募集案内配布場所、高知県庁雇用労働政策課。ホームページからダウンロードすることもできます。ホームページアドレスは http://www.pref.kochi.lg.jp/ www.perefe.kochi.lg.jp/so-shiki/15-1301です。応募方法、必要書類の持参または郵送。郵送の場合は、投函した旨の連絡が必要です。お問い合わせお申し込み先は、高知県庁雇用労働政策課、電話 088-823-9765 です。その2、戦没者慰霊巡拝参加者の募集。一般財団法人日本遺族会では、戦没者遺児による慰霊友好親善事業により、次の地域の慰霊巡拝に参加する戦没者遺児の方々を募集しています。実施地域、旧満州、西部ニューギニア、旧ソ連、マリアナ諸島、東部ニューギニア、トラック、パラオ諸島、ボルネオ・マレー半島、フィリピン、ソロモン諸島、ミャンマー、台湾・バシー海峡、ミャンマー・インド、中国等、対象・戦没者の遺児、参加料9万円、お問い合わせ・お申し込み先は、公益財団法人高知県遺族会、電話 088-884-8700 です。その3、高知県統計グラフコンクール作品の募集。統計の普及と利活用を進め、表現技術の向上を図るため、高知県統計グラフコンクールを実施します。作品、統計グラフの企画や応募方法などは、高知県庁統計課のホームページをご覧いただくか、直接お問い合わせください。募集期限、9月4日木曜日まで。募集案内配布場所、高知県庁統計課ホームページに掲載している実施要領をご覧ください。ホームページアドレスは http://www.perefe.kochi.lg.jp/so-shiki/11-1901です。応募方法、郵送または持参。対象、県内在住の小学生以上の方。お問い合わせ、お申し込み先は、郵便番号 780-8570、高知市丸の内 1-2-20、高知県庁統計課、電話 088-823-9344 です。その4、放送大学、10月入学生の募集。放送大学はテレビ等により学べる国内最大の通信制大学で、15歳以上であれば入学試験なしで入学が可能です。自然科学、心理、教育、社会、福祉、政治経済、文学など幅広い分野の300科目以上の中から自身で学習計画を立て、1科目から学べます。大学に通う時間はないけれど、大卒資格が欲しい。やり残した勉強を一からやり直したい。定年後のボランティアに役に立つ知識を身につけたい。そんな方はぜひ放送大学をご利用ください。入学相談、施設見学も随時受け付けています。申し込み期限、 6月15日日曜日から8月31日日曜日。募集案内配布場所、放送大学高知学習センター、高知県庁1階募集要項コーナー、県内公立図書館、市町村教育委員会窓口。資料の無料郵送もできます。応募方法、郵送、インターネット、ホームページアドレスは http://www.ouj.ac.jp/ です。お問い合わせ、お申し込み先は高知市あけぼの町 2-5-1 放送大学高知学習センター、電話088-843-4864です。その後、高知県認定リサイクル製品事業所店舗の募集、廃棄物などの環境資源を利用し、県内で製造・加工される優秀なリサイクル製品、すでに販売または6ヶ月以内に販売予定の製品です。環境に配慮した取り組みで特に優れた成果を上げている県内の環境配慮型事業所、そして環境に配慮した取り組みを積極的に実施する県内の店舗、小売店、道の駅、飲食店等の商店、エコショップを募集しています。募集期間、6月2日月曜日から7月31日木曜日。募集案内配布場所、高知県庁環境対策課、ホームページからもダウンロードできます。ホームページアドレスは http://www.peref.kochi.lg.jp/sochi.ki/0308/01/ です。応募方法、必要書類を持参または郵送。郵送の場合は、投函した旨の連絡が必要です。お問い合わせ、お申し込み先は、高知県庁環境対策課、電話088-821-4524です。その6、土砂災害防止啓発作品募集。みんなで防ごう土砂災害をテーマに、絵画、版画、貼り絵、ポスター、作文を募集します。募集期間、6月2日月曜日から9月13日土曜日。募集案内配布場所、県内の小中学校。応募方法、郵送または持参。対象、県内の小中学生。お問い合わせ、お申し込み先は、高知県土木部防災砂防課計画担当、電話088-823-9845です。ホームページ http://www.peref.kochi.lg.jp/sochiki/17-1501/にも詳しく掲載しています。その7、高知県文化賞受賞候補者団体の募集。学術、芸術、教育、その他県の文化の向上発展に特に顕著な功績のあった個人団体に高知県文化賞を授与しています。その受賞候補者団体を募集します。詳しくはホームページをご覧いただくか、 直接お問い合わせください。募集期限7月15日火曜日、当日消印有効です。お問い合わせお申し込み先は、高知県庁文化推進課芸術文化担当、電話088-823-9793です。その8、高知県都市計画審議会委員の募集。県の都市計画を審議する高知県都市計画審議会の委員を募集しています。まちづくりに関心があり、郷土の歴史や文化、子育てや教育、地域づくりや観光振興などについての経験や知識をお持ちの方を募集しています。募集期間、6月16日月曜日から7月15日火曜日。募集案内配布場所、高知県庁1階募集要項コーナー、高知県庁都市計画課、ホームページからダウンロードすることもできます。任期2年間、平成26年8月から平成28年7月を予定。応募方法、次の内容を記入した書面を郵送、ファックス、電子メール、または持参によりご提出ください。様式は自由です。1、連絡先等、住所、氏名、電話番号、年齢、性別、経歴。2、800字程度の作文、応募理由、都市計画との関わり、これからの都市計画に臨むこと等。対象、県内在住の20歳以上の方で、年4回程度の平日の昼間に会議に出席できる方。募集人数、若干名。お問い合わせ、お申し込み先は、高知県庁都市計画課計画担当、電話088-823-9846、ファックス088-823-9349です。次はお知らせです。3件あります。その1、高知県立大学大学院人間生活学研究科博士前期課程社会人入試進学ガイダンス開催。高知県立大学大学院人間生活学研究科博士前期課程では、社会人の方の大学院進学の疑問にお答えする社会人入試進学ガイダンスを開催します。原則として、同日祝日及び夏季等で集中講義を実施し、社会人でも修学可能な開校形態の研究科です。栄養生活学領域、社会福祉学領域、文化領域の3領域があり、また平成25年度より専修免許、英語、栄養を取得するためのコースを設置しました。当研究科に少しでも興味をお持ちの方は、受験の有無に関わらず、ぜひお気軽にご参加ください。なお、社会人区分で当研究科の受験をお考えの方は、このガイダンスへの出席が必須条件となっていますので、必ずご出席ください。日時、7月5日土曜日、12時30分から15時。場所、高知県立大学池キャンパス本部、健康栄養学部棟2階第1会議室。お問い合わせ先は、高知県立大学学生課大学院入試担当、電話088-847-8580 です。ホームページ http://www. www.u-kochi.ac.jp/tilda/gradにも詳しく掲載しています。その2、福祉人材センターへの登録のご案内。高知県福祉人材センターでは、無料福祉の仕事に関する紹介事業を行っています。紹介するにあたり、ご登録いただいた方には、定期的な求人情報の送付等を行っています。登録は年齢、資格を問いません。詳しくは高知県福祉人材センターまでお問い合わせください。お問い合わせ先は高知県福祉人材センター、高知県社会福祉協議会、電話 088-844-3511 です。ホームページ http://www.kochiken-shakyo.or.jp/ にも詳しく掲載しています。その3、中小企業の取り組みを応援します。産業振興計画に多くの企業に参加していただき、県内産業の振興につなげる産業振興計画推進融資を新たに設けました。また、中小企業の資金繰りを支援する安心実現のための高知県緊急融資も用意していますので、ぜひご活用ください。産業振興計画推進融資対象者産業振興計画の事業や目標に沿った事業を行う、または行おうとする方。資金使途、設備資金、運転資金、貸付限度額1億円、償還期間7年以内と10年以内。貸付利率7年以内は2.27% 以内、10年以内は 2.42% 以内。保証料率、7年以内は 0.30%、10年以内は 0.25%。安心実現のための高知県緊急融資、資金使途、設備資金、運転資金、貸付限度額1億円、償還期間7年以内と10年以内、貸付利率7年以内は 2.27% 以内、10年以内は 2.42% 以内、保証料率7年以内は 0.30%、10年以内は 0.25%。 なお、保証料率は標準的な事業者の場合。対象、県内の中小企業者、農林漁業などは除きます。お問い合わせ先は、高知県庁経営支援課、電話 088-823-9695、高知県信用保証協会、電話 088-821-2604、 ホームページ http://www.pref.kochi.lg.jp/sohiki/150401にも詳しく掲載しています。次は講座・講演のお知らせです。3件あります。その1、人権啓発研修ハートフルセミナー第1講座。 公園、松本サリン事件、疑惑は晴れようとも、講師名、NPO 法人、リカバリーサポートセンター顧問、河野義行さん。日時、6月28日土曜日、14時から15時40分。会場、高知市本町にあります、県立人権啓発センター6階ホール。申し込み期限、6月27日金曜日。申し込み方法、電話、ファックス、または E メール。定員、先着180人。受講料無料。お問い合わせ、お申し込み先は、公益財団法人、高知県人権啓発センター。電話、088-821-4681。ファックス、088-841-4440。ホームページ、http://www.kochi-jinken.or.jp/ e メール center@kochi-jinken.or.jp です。その2、第20回旗ふれあい医療公開講座。講師、大月病院院長、橋本久一。旗県民病院、看護部長、山本美和子。なお、演題は未定です。日時、6月8日日曜日、13時30分から、終了予定は16時30分です。場所、宿毛市中央にあります、宿毛市立宿毛文教センター。お問い合わせ先は、旗県民病院経営事業課、電話 0880-66-2222 です。その3、子育て講演会、テーマ、新しい学年に慣れたかな？ちょっと不安？不登校の子供の理解と関わり。不登校の子供の心やその背景を理解することを通し、保護者や支援者、それぞれの立場で子供にどのように関わればいいか。県内で臨床心理士としてご活躍されている浜川ひろこ先生にお話ししていただきます。日時、6月21日土曜日、13時30分から15時40分。場所、高知県教育センター分館南棟大講義室。対象、不登校や問題行動等、子育てに悩みや不安のある保護者の方、子育てや子育て支援に関心のある方。申し込み方法、電話、ファックス、または E メール。定員80人、受講料無料。お問い合わせ、お申し込み先は、高知県心の教育センター。電話 088-833-2932。ファックス 088-833-2935。e メール31190@kenprefkochi.lg.jp。 当日参加も可能ですが、座席の準備の都合上、できれば電話、ファックス、または E メールで事前にお知らせください。次は催し物のお知らせです。ダメ、絶対、薬物乱用防止。麻薬や覚醒剤、 大麻などの薬物乱用は世界的な広がりを見せ、深刻な社会問題となっています。県では薬物乱用問題に対する一人一人の理解を深めて、薬物乱用防止を一層推進するため、6月26日の 6.26 国際麻薬撲滅デーに合わせて、6月20日から7月19日まで、ダメ・絶対・普及運動として次の取り組みを実施します。街頭キャンペーン、ポスター掲示による啓発、県民の皆様も薬物の危険性を正しく理解し、薬物乱用を許さない環境づくりにご協力をお願いします。お問い合わせ先は高知県庁維持薬務課、電話088-823-9682です。以上、三三高知2014年6月号、6月1日付高知新聞朝刊に掲載した県からのお知らせをお伝えしました。